皆さんこんにちは、カラマストレイン店長の浅香です。今日も珍しく昼からということで、こんばんはでなくこんにちはからの始まりとなります。実はね、昨日第6話まで、一気に、話しまくってしまったんだけども、サーバーの関係でアップが残り2本できなくて、昨日は6ページのパート1まではアップができたんですけど、今他で一生懸命やってますので、今日パート2、パート3がこの後アップされると思います。東カラフト最大のアクシデントというかね、大変な命がけのお話が出ておりますので、よろしかったらぜひ聞いてみてください。で、6ページと7ページがちょっとね、話が行ったり来たりで被ってしまったところもあるんですけど、ここね、7ページというのは、その6ページ、最後幻の、隣鉄の橋、なんとかたどり着いたということではあって、画像もそこもちょっと被ってはいるんですけど、そこはなんとか、一応終わりということで、この7ページの主役は、あの時本当最大の敵だったこの野良馬、このお話をちょっとさせていただきたいと思います。ここのね、渡った、幸の、部落からちょっと、陸側に寄ったところが、実はその隣鉄の渡った側の起点なんだよね。つまりその、シスカ側の反対の起点、ホームページ上の中、この7ページあたりから、ここにも実は橋があったんじゃないかということで、隊長としてはね、非常にその、そういう疑念を持ちながらいろいろと調べて、いたわけで、その橋があったかないかの話は後として、取り急ぎね、ここはね、もう完全なやっぱりヤードだったんだよね。その当時、現在もね、やっぱレールも枕木もかなりのその分岐があって、どうだろうな、20線ぐらいいろいろなんか散ってたよね、この辺でね。で、その橋があったか、連絡線があったかは、ちょっと定かではね、ないんだけども、間違いなくこの奥地から運ばれたチップとか、魚もあったんだろうけども、そういう貨車たちがここで集結して何らかの方法で向こうへ渡ったと、つまりシスカ側に渡ったっていうことはね、紛れもない事実だと思う。で、ここの、ホームページの中にも隣鉄の客車、緑色のやつね、これが映ってると思います。確かここはね、今2両映ってるね。これね、結構そのカラフトの中でね、これ見るんだよね、倉庫代わりで。この対岸にもね、ちょっと怪しいところがあって、そこにもね、こればっかりがね、15両ぐらい集められてる、謎の場所もあったんだけどね、多分ね、これ隣鉄の標準客車だったんじゃないのかなと思うんだよね。で、前でのその、旅行会社のそのプロのね、カラフトのおじさんいたんだけれども、その人も多分乗ったのがこれだったんじゃないのかなと思うんだよね。で、当時の編成画像とかね、写真とかってもう全くないので、あくまでも憶測だけど、その何らかの DL に惹かれて、チップなのか原木なのか、そのお尻なのか、はたまたその釜のすぐ後ろなのかに、多分この客車がねついて、金剛列車として運用してたんじゃないのかなとは思うんだよね。それとその、旅行会社のそう、名字では言えないから愛さんはね、途中で寝たと言ってんだよね。だからもしかするとその1日では走ってこれるような距離ではなかったのかもしれないから、それを、寝台車というそんな贅沢なもんじゃないけど、仮眠をするべきもの、あとはまたその非常事態の時の逃げ場所として常時ついてたろうし、運用の中に組み込まれてたんじゃないのかなと。用が済んだけど、 まあ倉庫代わりにね、カラフトはこういう使い方をするのは結構な場所で見てきたから、まあそのまま置いてあるということだと思います。なんかね、見ての通りなんか独特の形をしてるよね。まあ店頭的にはこういうの好きだな、すごく。で、ね、中見てみたいんだけど、まあ完全に封してあってね、どこもね、中が覗けないということと、ね、最初はね、こういうヤードのところに天気もいいしね、いやもう隣接の客車ともね、遭遇できてるし、よーく見てみりゃなんか、ね、素敵な黒い馬もいるじゃん。なんと素敵な場所なんだろうってね、最初は思ってたのね。で、一回その、まあ馬を通り越して、ちょっと奥の方に行ってみると、丸いタンクみたいのがあってね、これね、多分ね、風呂じゃないかなと思うんだよね。お風呂。ずっとこの後の方の階にも、移動露天風呂というのもね、確かに出てくるんだよね。だからね、そういうのは当然整備されてる地域じゃないから、これは多分ね、風呂なのかサウナなのか、得意のロシアンサウナなのかよくわからないけど、多分そういうもんじゃないかと思ってね、これがまあなんかの、まあ、鉄道の遺品なのかなということでね、ちらほらこの辺をちょっと覗いていたらね、まあこのワンコ、ここに書いてある通り、まあ基本ね、こっちの犬はね、激しい。っていうより犬とは呼ばれないね。もう単純に獣だよね。もうね、なんだろう。ロシア人と日本、ロシア人以外の見分けができるんだろうね、多分ね。もうね、思い立った時はね、もう激走してるんだよね。こっちの犬は。もう、ちょっとためらうとかじゃなくて、もう敵だと思った瞬間全開なんだよね。だからね、まあ犬が嫌いな人はダメだけど、そうでもない店長としてはね、なんでそんなにと思うけどね、本能のまま生きてるんだよね。まあ、本当にもう危ない間一髪ってとこでね、このタコスケね、宙に舞ってくれたんで、ガブって噛まれないで済んだんだけど、まあ、参ったよね。でもその辺からなんかちょっと流れがおかしくなってね、さっきまで可愛かったはずのね、その、野良馬がね、なんかね、気配がね、優しい馬というか、可愛い馬じゃなくなってきた。いや、じっとはしてるんだけどね、なんかね、気配がおかしい。よーく見るとね、横目でね、じーっとね、ガンくれてんだよね。なになに、違う違う、こっちはそういうつもりじゃないからって言ってるんだけど、ね、最初はね、こっとこっとって歩き始めてきた。で、こっとこっとでね、お花なでなでしてって言ってくるのかなと思うとね、いや、どうもね、このコットコットの歩き方がね、ちょっと威圧的に歩いてくるんだよね。で、カメラでね、あ、可愛いから、まあ珍しいからって写真撮ってたら2枚だけ写ってるよね。この3枚目から、もう大変。この後からね、この馬はね、もう、なんていうのかな、歯ひんむいてね、独特なのヒーってやつでね、で、本気でやっぱりかかってくるわけ。あんまり店長もね、馬と接したことって、まあ、白老でね、馬に乗った時ぐらい以外でね、そんなにないからね、やっぱりびっくりするよね。まあ、こっちもね、カメラやなんやらいろんなも首からぶる下げてるから、向こうにすればそれは異様に見えんのかもしれないけども、いや、それから本気モードで来たもんだから、やばいと思ってね、さっき、一緒にいた、隊員 A が乗るね、そのディスカバリー号がすぐ近くにあったんで、その後ろにね、ぐるっと回ったらね、いや、ついてくるわけ、追っかけてくるわけ、それも迫ってくるわけだよね。いや、まずいぜ、これ、マジで、と思って。でも、車に乗ろうと思ったらね、隊員 A はね、ニヤニヤしながらね、すかさず窓は全部ね、開いてたのを全部閉めて、ロックまでしてね、ニヤニヤ、ニヤニヤ、そのディスカバリー号の周りをぐるぐるぐるぐる、この馬と追いかけっこしてるのね、見て笑ってるわけ。こいつ、とか思いながらね、でもね、その時は、いや、マジで怖かった。やっぱりね、自分の領域を多分、知らない間に犯しちゃったんだろうね。だきっとここの、まあなんだろう、番犬じゃないけど、番馬、なのかもしれないね。だからまあ、ちょっとね、それは変な気持ちはなかったけども、まあ、入り込んじゃってごめんねっていうことで、まあ、容赦をしてもらいたいんだけどね。でもこの野良馬、いや、いるんだなと思ったね、やっぱりね。こっちはね、みんな野良をつけるとね、言葉が正常になる。 やっぱりね、東京とか、東京とか日本だとね、たまに変な、ね、動物もいるけども、こっちは基本的に全部が変だから、だからやっぱりね、そういうふうには考えてるとね、大体話が辻褄が合ってくる、まあ、これはね、あの樺太行ってね学んだことで、まあこの野良馬の話をちょっとこう一回やめて話を戻すんだけど、ここのね、やっぱりこのヤードっていうのはね、枕木がねかなり残ってるんで、まあその時にね、鉛筆でね地図書けばよかったんだけど、さっきも言ったけどね、20線ぐらいに渡ってるんだよね。だからかなり広いヤードだったと思うわけ。だから残ってるのは、あのさっきも言った通り、この2両のね、あの隣接の客車しかなくって、付随する貨物もね、貨車もね、何にもないんで、まあ、そこはちょっと残念ではあるんだけど、規模はね、相当でかかったんじゃないかなという気がします。それとね、その編成もね、ヤードのやっぱり長さを考えると、どうもそこそこあったんじゃないかなという気もするんだよね。まあ、この路線自体に大きな勾配っていうのはあんまりないから、もしかすると、そうどうだろうね、15両ぐらい行っちゃってたような雰囲気をね、当時ここで感じたんだよね。で、まあここを見て、まああのこの他にもね、この辺からちょっとちょろちょろっとね、枝線みたいのもあって、あの後で書いたあの書き記した地図もね、このページにはあるね、つけてあるんだけれども、まあそういうところだよということでね、まあ野良馬でちょっと邪魔されなければね、結構本当にあの素晴らしい空間、鉄道が好き、特に隣接が好きな人にとってはね、たまんない場所だと思います。あの今でも本当に行けるんであればね、再度行ってね、次はちょっと先に人参を100本ぐらい撒いてからちょっとじっくりとねやりたいとは思うんだけれども、とても素敵な場所です。まあ、静かというところがね、なんかね自分として合うのかもしれない、空気がね、なんかね肌と合うっていうかね、まあそういう場所ってどこでもあるよね。まあそんなことでね、いろんなこう、まあハラハラドキドキやなんやらあったんだけど、やっぱりここの空間ね、幸地区のちょっと、これ何がなんだろうな、西側、先端部、その渡し船の西側、渡った先がシスカっていうね、その場所に位置するんだけども、とても素敵な場所でした。ね、ということで、この7ページ目の解説はこれで、終わりになります。それでは次に続きますので、さようなら。